閉鎖された自室の中、ベッドに寝転んで窓の外を眺めていた国家は、不意にきらめいた何かに眉を潜めました。それは思い当たる節のない光。他人の侵入を堅くなに拒まれたこの部屋の中に、そんなものがあるはずがないのに。そう思いながらも、国家は反射的に起き上がり、高原に向かいました。
何これ。
目の前には、不思議な石が転がっていました。黒曜石を思わせる、深い黒の色をした石。そっと指先でつまみ取り、眺めると、光を弾いてきらめくその石は、宝石にも似た輝きを放っていました。見覚えの全くないそれを窓から放り投げ、何事もなかったかのように、ベッドの上へと座り直します。と、
お前が私の契約者か。私の名はシルバーノースアース、女神候補の天使だ。
不意に声がして、国家は身をこわばらせました。反射的に声の下方に顔を向けると、声の主は窓の縁に腰掛けるようにしてそこにいました。そして背から生えた翼。ありえるはずのない要望。夢でも見ているのだろうか。そう思って何度も首を振りましたが、目の前の姿が消え去ることはありませんでした。
て、天使？冗談でしょ？バカなことを言わないで。人の部屋に勝手に入ってきて何なのよ。
他の三人の候補者との戦いに勝利し、女神の座を勝ち取ることが私の目的。それには契約者を得ることが義務付けられている。その契約者としてお前が選出された。石がお前を選んだ。お前は契約者の証を示してみせた。だから私がやってきたのだ。
契約者の証ですって？
あの石は大地を司る天使である私の力のかけらだ。契約者を選ぶために存在し、素質がなければ見ることもかなわん。そして大地に触れさせることで契約者の証を示すことができる。それに呼ばれ、私はお前の前に現れたのだ。
そんな偶然に勝手な理由をつけられても困るのよ。
お前にとっては偶然であろうが、私にしてみれば必然だ。我々がこうして相まみえている事実は変わらない。契約者といっても、お前に求めることは何もない。戦いはこちらで勝手に行わせてもらう。迷惑はかけないつもりだ。それならばお前にとっても問題はないだろう。返答を聞かせてもらおうか。
引っ張りと告げられ、国家は戸惑いました。こうして他人と多くの会話をすることすら久しぶりのことなのです。突然にいろいろなことが起こりすぎて、思うように意識が回るはずがありませんでした。
少しだけ考えさせて。
いいだろう。答えが出たら呼べばいい。
それだけを言い残し、シルバーはそのまま窓の向こうへと姿を消しました。残された国家は呆然とつぶやくことしかできませんでした。
何なのよ、一体。
そして季節は夏。夏休みに突入していた初夏は、白羽の提案を受けて海へとやってきていました。もちろんマゼンタやシルクも一緒。平穏な日々が続いている今のうちに遊んでおこうというのです。そんな旅先で一体どういう偶然なのか、アクアと遭遇しました。
あなたたちどうして？
叫ぶ声は悲鳴のようにも聞こえました。
どうしたもこうしたもないわよ。なぜあんたがここにいるの？
そんなこと教える義理はないわ。
あれ、みんな勢ぞろいだ。
不意に聞こえた声に口論が読みます。声の下方に視線を向ければ、驚いた様子のアオトと目が合いました。
あ、アオトさん、どうしてここに？
用事があって、ちょっとね。そのついでに少し休養していこうかと思って来たんだけど。シュカちゃんたちは遊びに？
はい、一泊のお泊まり会です。
ということだから、この場は争い事はなしにしようか。 君にとっては不本意なことかもしれないけれど、ここは僕に免じてね。
アートがそう言うなら仕方ないわね。
こうしてしばしの休戦がなされたのです。どちらかといえば冷戦と呼ぶにふさわしかったけれど。
そういえば紹介がまだでしたよね。私は井上白葉って言います。シュカちゃんとは同じ学校で同級生、そしてシルクの契約者でもあります。あ、シルクっていうのはこの子なんですけど、ほら、かわいいでしょ？
ああ、うん。アクアとはまた違った雰囲気の子なんだね。
休戦の効果か、和やかに会話が進んでいく中、思い切った様子で白羽が切り出しました。
青戸さん、女神の座を争うこの戦い、どう思います？
どう思うか、か。それは、どうにも難しい質問だね。
では質問を変えます。アクアさんを女神にする意思はありますか？
正直なところ、それについては俺には答えようがないと思うんだ。この戦いに関して俺は一切の口出しはできないし、全ての判断はアクアの意思に基づいてる。契約者としての立場から言えば、彼女には幸せになってほしいと思うけどね。でもどうしてそんなことを？
候補者たちが戦って女神の座を勝ち取る、それが定められた決まりです。でも本当にそれは必要なことなんでしょうか？私たちはそれが必ずしも必要なこととは思っていません。
それは確かに間違っていないと思うよ。でもこの件に関して俺は口出しするつもりはないんだ。俺はあくまでも契約者の立場でしかないし、どの道を進むのかは候補者であるアクアの意思を尊重するつもりだからね。だけど君たちと敵対するつもりもないよ。協力できるのならしていきたいとも思う。それで君の言う協定っていうのは？
率直に言えば協力です。シルクからもう一人の天使の実力は相当なものだと聞いています。普通に戦えばおそらく無傷では済まないだろうって。だからアクアさんの力も借りたいんです。
なるほど。まずは共通の敵を攻略するためとでも言えばいいのかな。
そういうことになります。
一方、シルクを呼び出したアクアは二人きりで対面していました。怯えた様子のシルクをアクアはたしなめます。
別に、ここで戦おうなんて思ってるわけじゃないし、そんなに心配することはないわ。あなた、マゼンタと協力関係を結んだんですってね。
うん。
それで、私にも協力するよう、アオトに持ちかけたってわけ？あなたの考えることはわからないでもないわ。確かにシルバーは私たちよりはるかに実力があるし。でもね、悪いけど協力するつもりはないわ。
きっぱりとした否定にシルクの表情も曇りました。しかしアクアはさらに言葉を続けます。
ただし、シルバーとの決着がつくまでは私はあなたたちとは戦わない。それまであなたたちの邪魔はしないようにするわ。でも手助けをするつもりはないから、そこは覚えておいて。直接的な協力はしないことが条件で多めに見るわ。いいわね？
うん。
それが彼女なりの妥協。それでも譲歩してくれた事実にシルクの表情が明るくなりました。それは少しだけ、少しだけだけれど、一歩前進と言える出来事になったのかもしれません。国家は先日の出来事を思い出していました。突如現れた天使。 そんなものが存在するとはにわかに信じがたかったけれど、どうしてあの天使の存在がこんなにも気になるのか、どうして心が波打つのか、国家にはわかりませんでした。
心は決まったか。
まだ呼んだ覚えはないわよ。答えが出たら呼べと言ったのはそっちじゃない。
確かにな。さてどうする、まだ悩むか。
国家には返す言葉が見つかりません。それを見かねてシルバーが口を出します。
その石、手元に戻ってきただろう。それは私の力の一部を集約されている。契約者となるべき人間以外には見ることもできない。つまりそれが見えるという時点でお前は契約者としての素質を持っているということだ。契約の儀を取り行わない限り、それは何度でも手元に戻ってくる。
何よそれ、横暴だわ。
だが契約者を探し出すことは我々にとって重要なことだ。契約を交わさないことには戦いも始められないからな。
淡々と返される言葉の数々に国家もついに爆発しました。
ああもう、契約すればいいんでしょ。
それでいい。お前、名は？
国家よ。
そう、国家か。では国家、その石を。
言われるがまま、国家は石を手に取り差し出しました。それを受け取ると、シルバーは黒い石に口づけます。すると、黒い光が溢れて石を包み、そして部屋までも包み込んでいきます。そうして部屋に充満した光が一瞬でパチンと弾けた時には、シルバーの手にあったはずの石は姿を変えていました。
これは契約の証、肌身離さずよう身につけていてほしい。
そう言って渡されたものは小さなイヤリング。国家は無言でそれを受け取りました。しばらく手のひらのイヤリングを眺めた後、静かにそれを耳に飾ります。それを見届けたシルバーは、そっとまぶたを閉じると、国家に向けて手のひらを向け、契約の言葉を口にしました。
大地を司りし天使、シルバーノースアースが名約によりて契約の儀を取り行わん。契約者の名は国家。かの者に我が力の波を。
手のひらから光が溢れます。黒と白が混ざり合ったような不思議な色の光。それが国家の体を包み込み、輝きを増しました。その光が国家の中に吸い込まれていき、そうしてすべての光が収束すると、シルバーは目を開けました。
これで契約は完了した。あとは勝手にやらせてもらう。
そう、ご自由にどうぞ。でも、たまには報告しなさいよね。いくら何もする必要がないと言っても、状況くらいはしておきたいわ。
わかった。善処しよう。
そうして、シルバーは再びどこかへと姿を消したのでした。カツリと静かな空間に靴の音が響き渡ると、ビスクは作業の手を止め、視線を巡らせました。そうして視界に入った姿に笑顔で駆け寄ります。
ミント、戻ってきましたのね。
ええ、おそらくまたすぐに調査に戻らないといけなくなるでしょうけど。
そうですの、大変ですわね。それでどうでしたの、地上の世界の様子は。
女神候補者たちがそれぞれ契約者を見つけたわ。
では戦いが始まるのですわね、女神の座をめぐる戦いが。ミントはどなたが女神の座を勝ち得ると思ってますの？
さあ、それは私にも判断できないわ。誰にでも可能性はある。そうではないの？
ミントは真面目すぎるのですわ。
小さくつぶやいた言葉が届いたのか否か、ミントは静かに問いかけます。
個室借りても大丈夫かしら？ここまでの資料をまとめなくては。
ええ、どうぞ。何か必要な本がありましたら遠慮なく読んでくださいな。
ありがとう。
礼を一つ残してミントは図書資料館の個室へと向かいました。その姿を見送ってビスクは 小さな息を吐き出します。
本当に一体どなたが新たな女神として降臨なさるのかしら。
パタパタと軽快な音を立てて走っていたプラムは足を滑らせて勢いよく顔から床にダイビングしました。
またこけてるの？もっとゆっくり歩けばいいのに。プラムは相変わらずドジだよな。
ライム君、そんなことないもん。私ドジじゃないもん。
顔を真っ赤に染めながらプラムは言うけれど、状況が状況なだけに説得力は皆無でした。ライムは笑いながら手を差し出し、プラムは戸惑いながらも自分の手を重ねます。手助けをもらってどうにか立ち上がると、プラムは問いかけました。
ライム君が資料館にいるなんて珍しいね。
ミントが帰ってきたって言うから話を聞こうと思って。
それで話聞けた？
残念ながら。でもビスクが状況を聞いたって言うから教えてもらった。
どうだったの？
契約者全員見つかったって。
そう、じゃあ始まるんだね。
本当、女神は何を思ってこんなことを決めたんだろう。
そのつぶやきに返る答えはどこにもありません。
リスカ様。
慌ただしい足音とともに叫ぶ声がありました。リスカと呼ばれた少女はその声を探るように視線を向けます。
リスカ様、すべての候補者たちが契約を交わしたようです。
そうか、思っていたよりも早かったな。
いかがいたしましょうか？
どうもしないさ。あとは彼女たちに任せる。ただそれだけのことだ。
本当にこのような方法でよろしいのですか？
コーラル。
ためらうようなコーラルの発言をグレイが慌てていさめました。しかしリスカはそれを気にする風もなく言葉を連ねます。
この件は通例を無視して独断で行ったことだからな。私にも先は見えん。だがな、グレイ、コーラル、二人とも心配する必要はないよ。彼女たちのことならばおそらく大丈夫だ。なんとかうまくやってくれるだろう。どんな未来をつかみ取るのか見せてもらおうではないか。
言ってリスカはかすかに微笑みました。そしてここから本当の物語が動いていくのです。